ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。いらっしゃいませ。見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
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 おー、もちさん、いやー、期待してますよ。この番組は趣味が高じて模型やエニグマ工房を営むことになった店主がバイト店員や常連客たちとプラモデルの情報交換やアニメ漫画ミリタリーなどオタクな話題を繰り広げるという設定のポッドキャスト番組です。
です。
お送りいたしますのは、今週やった良い行いは手袋を拾って警察に届けた馬鹿の虎と、
まさに本日、自分が通っている教会の、大掃除してクリスマスを迎える準備をしたよまよりです。
日本ローカルヒーロー祭りで、東海沢と一緒にちびっ子たちと触れ合ってきました藤持ちです。
ほっとした。
パチパチパチパチパチパチパチ。いやー、もちさんもちさん、
はい、
あのですね、まあそれの話を聞きたいわけなんですけど、
はい、
あのハッシュタグっていうか、あのリスナーさんで、うん、サイレントじゃないリスナーさんで、
はい、
東海沢と会ったのはどうやら分かる範囲で言うとトリフィドさんと、赤点急降下さんと、それから巻貝さんか、
まあ、
この方々が東海沢の写真を上げてくださってるのを確認しましたが、リスナーさんではそんな感じですかね。
はい。一応、こちらが確認、認識したのは、そんな感じですね。
うん、写真見て、なんか、歌い上げてる東海沢の姿が見れましたけど、うん、どうでした？
まあ、とりあえず僕のできる限りのことは、
東海沢ができる限り。
尽くしては、東海沢が、できることは尽くしてきましたが、
素晴らしい。
まあ、今回、
ね、もちさんがね、サポート、全力でサポートしてるわけですからね。
はい、僕のサポートだったので、ちょっと至らない点も多々あり、まあ、自分の中では、ちょっと反省点と言いますか。
あ、そうなんだ。
そういう、もっと頑張らないとなっていうのはありましたね。やっぱり他のヒーローさんとかは、もう離れされてるので、まあ、特にこういう歌う系のヒーローさんっていうのは、もうエンターテイメントとして、もう完成されてるんですよ。でも、お客さんもわーって盛り上げて。
ああ、そうなんだ。
はい。で、その中で、東海沢は全然慣れてないと言いますか、まあ、こういう形で人前で歌うっていうのが初めての経験ということ
で。ああ、なるほど、なるほど。
まあ、やっぱり、思ったようなパフォーマンスができなくて、まあ、お客さんの方から、頑張れっていう声をかけられるくらいだったので、それがね、もう頑張れって言われなくても、パフォーマンスができる。
頑張っとるわ、言ってね。
くらいの実力はつけた方がいいだろうなと。
東海沢がね。
まあ、はい。反省点として、ちょっと終わった後に、うん、まあ、みんなで話し合いました。
みんなとは
みんなというのは、今回、まあ、東海沢と、あと僕以外にも、あと二人参加してくれまして、まあ、東海沢の、ね、
それは東海沢のサポートメンバー。
サポートメンバーという形で。う
ん、だから、それ、君とか、それ以外の人がいたわけだよね。
うん。
うん。
で、終わった時に、まあ、一応反省会みたいな形で、ちょっと、ここの点がどうだったみたいな話をした時に、まあ、いろいろと課題が出てきたので、まあ、それを、まあ、真摯に受け止めて、まあ、今後のパフォーマンスに当てていけたらなと。感じましたね。
あのね、トリフィドさんの東海沢に対することが書き込みって、4つぐらいあるんですけど、
はいはい、
で、その中で左側の見切れてる男の子っていう 書き込みがあって、はい、写真が上がっててね、歌の終わりかけでお母さんが行くよーって移動し始めたのに、終わりかけで移動するってひどいなと思ったけど、うん、歌の最後まで見入っていて、改めてお母さんが迎えに来ましたって書いてあるのがあって、うん、これってつまりさ、東海山のパフォーマンスがその男の子に届いたってことじゃんか。
うん、
ね、鳥人さんそういう描写をされたんだと思うんですよ。
はい。
うん。ね、あと、巻貝さん、会いに来てこうって書いてあって、うん、赤天球子さん、まあ、どっちかというと、旅をする、苦労みたいなものが、書かれてるんだけど、
そうですね、
東海座の勇姿を見届けたっていうふうに、書いてあって、うん、すげえなと思ったんですけど、
ありがたい。
うん、ありがたいよね、ほんとね。うん。なんか今、東海山の身内として、この、なんかこうさ、頑張らなきゃ、みたいな感じだったんだけど、うん、他の人と比べるのはともかくとしても、パフォーマンス自体はやりきったんでしょう？比べたらまだ頑張ろうってことになったんだろうけどさ。
まあ、僕の中で、まあ、こうした方がいいかなっていう形でちょっとやってはいたんですけども、
うん、
まあまあ、それを、まあ、まあ、良かった。とおっしゃって、いただける分には非常に嬉しいなと、うん、ありがたいなというのはありますが、うんうん、逆にそれが今回の改善点という形で上がってきているというのもありますので、
うんうん、
まあ、一概に今回のパフォーマンスで、まあ、満足はできないかなというところですね。
そりゃそうですよ。そりゃそうですよ。
うん、まあ、
のパフォーマンスに満足できる日なんか永遠に来ませんよ。
うん、来ない来ない。まあ、それは、ほら、芸事して、あ、芸事って言ったっけ？これ、なんかイベントだからそういう言い方になっちゃうけど。
いや、でも、そういう認識でも間違ってないと思います。
うん、だから、それに、完璧はないから、うん、うん、それは。
税務すら言ってるわけですから。
うん、まあ、それはそうですよね。もう、プロの歌手にでも、そういうところはありますからね。
うん、だから、それを、なんか、今日の時点でできることは全部やりきったっていう意味でやりきったかって聞いたんだよね。それは、だから考えてきたことは全部やったんでしょ、東海座は。やれると思ってやったことは。
まあ、やりきった感はあるんでしょってことですよ。
うん。
それは後で考えたら、ああ、あれやっときゃよかった、これやっときゃやった、ああ、これ忘れとったいうことは何ぼでもあるんかもしれませんけど、うん、とりあえず、ああ、やったなっていう、そういうやりきった感があるわけでしょ。
でしょ？
まあ、やりきったと言えば、
なんで、リュック行こうよ。
いいのかな。
そうですよ。それは無理張って言うたらいいんですよ。
うん。
だって子供がいそうになって、なんすか、ハートは静かにされてたわけなんですから。
そうだね。トリフィドさん、それ見てくれてたんだよね。うん。すごいことだと思うんだよね。うん、やっぱりね。うん。
見たこともないヒーローのことをそんなに気にして歌聴いてくれてるわけですから。
そうい うこと。そうだね、うん。はい。うん。なんかさ、ではさ、ちょっと話の方向を変えてみるけど、うん、なんか東海座パフォーマンス、東海座の目指したパフォーマンスっていうのは、なんだかね、誰かが書いてたけど、なんか戦闘というか、なんかこう、アクションがあるわけではなかったんですよね。
はい、東海座はアクションはしてないんですね。ね、うん、まあ、
これってさ、僕見に行ったことないから、あれなんですけど、この5分間だけ入れ替わりの時間が3分あって、ステージ上では5分間パフォーマンスをするっていうレギュレーションを前聞いたんだけど、うん、どのぐらいのヒーローが歌を歌ったりとか、どのぐらいのヒーローが小芝居って言ったらいかんな、演劇的パフォーマンスをしたのかとか、そういうのどんな感じかわかる？じゃあ興味あるんですよ、僕。
そうですね。当日の会場内はちょっと動画とかの撮影が禁止 NG だし、だったので、運営なんです
ね。
公式の撮影しかちょっとできないという形なので、もし公開があるとしたら、まあ、公式の方から出る映像しかないんですけれども、
うんうん、
とりあえず今ここで口で言える形としたら、やっぱり、もう本当にアイドルとか、
うん、
そういう方々のパフォーマンスに引けを取らないクオリティでしたね。
うん、でもアイドルは格闘しないわけだから。
あ、そうですね。ミュージックステージの方は、まあ、アクションというよりも、そういう音楽 パフォーマンス。
ああ、だからミュージックステージなんだよね、全部ね。
はい。だけど、やっぱり歌のクオリティも高いし、あと踊り、ダンスのクオリティも高いと、もう完璧に仕上げて、うん、登壇する、してるという感じでしたね。
ああ、そうか。そうか。まあ、東海座は、それに出れるってことを喜んでたもんね。うん。
そうですね。まあ、東海座は、基本、まあ、グリーティングで、うん、で、ちょっと一人しかこっち来れなかったので、まあ、アクションとかは、まあ、そういうヒーローショーみたいなのは、ちょっと難しかったので、うん、まあ、せめて、そういうミュージックステーションで、まあ、一人で舞台に上がって、歌うっていう形であれば、できるかなと。
すごいすごい。
ということで、うん、まあ、ちょっと頑張って参加したみたいですけれども。まあ、ただ、そういう、歌って踊ってみたいなのは、初めての経験だったので、まあ、ちょっと東海座ももっとクオリティを上げなければなぁと。
はぁ、言ってましたね。前向きだ。さすがだ。
うん。まあ、まだ、ね、あの、地元に帰ってもね、そういうパフォーマンスができるように、まあ、ちょっといろいろと、まあ、その基本的なこともクオリティを上げていかなければ、例えばあの、体幹を鍛えるとか、あと、姿勢とか歩き方とかももっと人に見せられるような、動作で、やらないとなという、
あ、
いろいろそういう改善点のお言葉は頂戴したので。
あ、そういうアドバイスをし合う時間もあるわけだ。
うん、まあ、ヒーローさんからというよりもは、まあ、スタッフからみたいな
感じなので
、一応まあ、すべてが終わって、道中で、みたいな感じで。
なるほど、なるほど。
はい。
うん。なるほどね。体幹トレーニングと、まあ、あとは、歌うことと、体幹トレーニングをして、あとは歌うことと踊ることになるのかな。
そうですね。まあ、あとはまあ、その、トラさんとかはまあお芝居されてたと思うので、まあその辺はよく分かってられるとは思うんですけども、うん、やっぱり、
分かる分かる、
うん、お芝居ができ、まあ舞台に立てばそれで OK というわけではないという。
ないね。
うん、まあもっといろいろ練習したりとかして、うん、やっていかないとやっぱり、人様に見せる、
うん。なんかね、みんなが上げてくれた写真っていうのは、みんな、あ、全部あの、東海座の、ロングトーンなのかな、で、右手を上げて、歌ってるところを。
そうですね。
で、とってもかっこいいなと思ったんだけど、
うん。
うん、まあでも、体幹を鍛えるとかいう観点で言うなら、多分あれだろうね、僕知らないけど、立ち姿とか、うん、そういうのって、最初に演劇やる子たちには、必ず指導するんよね。
そうですね。
歩き方とか、うん。うん、体幹を使った歩き方とか、
はいはいはい、
そういうのを見て、うん、できてなかったらトレーニングからちゃんとやればできるようになるとかね、姿勢、やっぱステージ上に立つ姿ってすごい、やっぱね、スーパーヒーローの仕事とはまた関係ないスキルだと思うんで、だからやっぱこうそういうのが、まあ、見える範囲で綺麗にやろうと思ったら、やっぱそういうところ確かに必要だよね。
そうですね。
うん。なんか指示は、お友達の指示は適切だと思いますけどね。
本当にそういうことを言ってくれるメンバーがいるということは非常にありがたいなと、今回痛感しました、
うんうん。うん。なるほどね。なんかその東海座のステージングの話ばっかりしてるけど、グリーティングの場面とか、あとは他のスーパーヒーローとのやりとりとか、なんか教えてくださいよ。
まあ、グリーティングはですね、今回、その、グリーティングエリアっていうのが、限られてまして、
う
ん、まあ、ちょっとカラーコーンとバーで、ぐるっと囲まれてる区間が、一応グリーティングエリアということだったので、東海座はその、物販とかは、ブースはも、申し込んでなかったので、
うんうんうん、
一応そのグリーティングエリアのみの活動ということだったので、まあ、その範囲でできることは、一応、ま、頑張ってましたね。まあ、他のヒーローさんとかで、そういうブースで、そういう物販とかやってるヒーローさんは、ま、物販エリアの方でもパフォーマンスをされてたので、ま、そっちの方にはやっぱお客さんの流れっていうのは、ま、行く感じですね。ああ、
そうなんだ。
はい。で、グリーティングエリアっていうのは、その物販エリアとグリーティングエリアの間に通路があって、 でそこを行き交うお客さんに対してアピールをするっていう感じで。で、なんかこう、会いたいヒーローさんがいるとか、ちょっと一緒に記念撮影したいヒーローさんがいるっていうと、うん、あの、グリーティングエリアの中に入ってきて、まあ一緒に、写真を撮るみたいな感じで、まあ一応、東海座が頑張ってたのは、その通路を歩くお子さんとかに向けて一生懸命、手を振ったりとか、まあ、パフォーマンスで言いますかね、そういう、挨拶的な、まあ、グリーティングなので、そういう、挨拶とか、うんうん、ようこそ、みたいな感じのアピールをして、で、子供たちが、こう、あそこにヒーローがいる、みたいな感じで注目してくれると、おいでおいで、みたいな形で、うん、まあ、呼び寄せて、で、一緒に写真撮ろうぜ、みたいな形で、やったっていう点は頑張ってたなと。
その辺は素晴らしい。
あの、スタッフの子たちにも、評価してもらえたので、
うん、
うん、まあなるほど、そこは良かったなと感じましたね。
スーパーヒーローだね。うん、
で、他のヒーローさんに関してはやっぱり人数がすごく多かったっていうのと、
うん、
やっぱりその人気ヒーローさんとかはやっぱり常にそういうファンの子たちに囲まれて、まあ、うん、忙しそうにしているので、
なるほど。なかなかそのさ。ヒーロー業界においてよ、ねえ、その土曜日にパフォーマンスをした人たちっていうのは、
うん、
なんか、あれだよね、なんかこう、まあ仲間じゃん、
はいはい、
その中で有名とかファンがいるとか、差がついちゃうってことがあるんだ。
まあそりゃ、まあヒーローに限らず、やっぱりミュージシャンとかアイドルとか、そういう人でも、やっぱりそういうのは、うんあると思うんで。
ああ、じゃあ、いや、ヒーローはさ、ライブとか、なんか、まあ、東海座もやってる、グリーティング活動とか、普段の掃除の時とかね。
はい。
ああいうのをやる中で人気が出てくるってことなのか。
まあ、やっぱり人気があるヒーローさんっていうのは、やっぱり露出の多いヒーローさん。
露出が多いってことが大事なんだね。
ありますし、やっぱり、まあ、例えば動画とか、まあ、そういうチャンネルをもう自分たちで、運営していたりとか、まあ、普段のそういうパフォーマンスだけじゃなくて、そういう映像的なものでアピールしたりとか、
うん、もありますし。ああ、そう。なるほど。
やっぱり、うん、動きとかがやっぱり軽いって言いますかね。やっぱり飛んだり跳ねたり、バク転したりとかっていうのを見せると、やっぱり周りからも、うわーみたいな、すげーって、喝采浴びたりとかしますし、なので、そういうやっぱり、もう、動き回れるヒーローさんっていうのは、やっぱり人気があるんだなーっていうのも、
なるほど。
ありますし、まあ、もちろんその、動かなくても、その、ファンの皆さんに対する気遣い、とかがやっぱり素晴らしいヒーローさんとかもいて、
う
ん、
はあ、うん、そういうのはさ、例えばどういうところを見たらわかるんですか。このあこいつは心遣いいいなって思えるような瞬間っていうのはどういうところで感じ取れるんですか。
やっぱり例えば女性ファンの方が求めてる仕草とか、
うんうん、ああ、
動作とかあとパフォーマンスをもうパッとこの何も言われるまでもなくご披露できるっていうのを見たら、やっぱり、あーとかって、すげえなーっていうのは思いましたね。
うん、なるほど。
やっぱ数踏んでるの大きいんですよね。
まあ、それもあるでしょうし、やっぱり天性のものがあったりとかはするのかなという。
まあ、それを言うても仕方ない、ね。
まあ、それはそうですね。はい。うん。だからって、そこに引け目を感じるんじゃなくて、
そう
じゃあまあ、自分ができることを、まあ、生かしてやっていくべきかなっていうのはありますね。
ね。
うん。で、全部が全部やっぱりそういうヒーローばかりではないので。
ああ、そうなんだ。
で、基本的に今回、その、お世話になったヒーローさん、かつてね、昔、以前お世話になったヒーローさんにはご挨拶をしたいなというのは、うん、重点的にやってたみたいですし、あとは、寄ってきて、くれた方、まあ、東海座一緒に写真撮ってもいいですかっていう形で来てくれた、方に関してはもう、もちろんっていう形で、
うんうん、
ぜひ一緒に写真撮ってこうみたいな感じでやってましたね。
う ああ、いいね。これあれですか、リスナーさんとも撮れたんですか？赤電球効果さんは撮れてないんだっけ？
そうですね。ちょっと、赤点球効果さんに関してはちょっと東海座に
気がつかなかったんだよね。
できなかったので、うん、ご挨拶してくれたとしたら、なんか申し訳ないなと。
うん、ああ、なるほど、なるほど。
けども。はい。まあ、
トリフィードさん。聞き取れなかったこともあると。
うん、トリフィードさんと、
巻貝さん
に関してはもう二人一緒に来てくれまして、
うん、
で、まあ、最初、なんかこう、普通のお客さんと思って接してたんですけども、ちゃんと耳元で、うん、ソナイトロンの巻貝とトリフィードですって言ってくれて。
ああ、すごい。嬉しいね、
うん。来てくれてありがとう、みたいな感じで。はい。対応。
なんかさ、これ、希望ですけど、
はいはい、
またソナイトロンとの共同の収録やってさ、
はい、
それで、僕、見た側、受け止めた側のお二人の話とかちょっと聞いてみたいんだよね。僕行けたらよかったんだけど、行けなかったから。
もしかしたら、近く、ソナイトロンの番組の中でしてくれるかもしれないですけども。
うん、東海山も嫌じゃなかったら、ね、ちょっと聞いてみたいなと思ってます。はいはい、どうかな。うん。
ま、また、合同収録みたいな形で、やってってことですね、
うんうん。うん、そうそう。
この辺はまたちょっと企画したいですね。
うん。うん、ねえ。いやー、すごいな。ちゃんと来てくださってね。感動だわ。うん。
あとは、ペリカンラジオさんの方で、ま、ご本人は、ま、今回はちょっと来られなかった、ということですけども、まあ、番組の中で東海山のテーマソングかけてくれたりとかして、アピールしていただいたんで、まあ、それは本当にありがとうございましたということで、うん、まあ、東海山もありがとうと言ってました。
うん、いやー、楽曲流してきた曲っていうのは作った人が歌ってたわけなんだよね。東海山の歌声が聞きたかったなーっていうのはすごい心残りなんだけど。
あ、いや、会場では東海座が歌いました。
いやいや、そうじゃなくて、でもそれは聞けないでしょ？
あ、番組の中で。
番組の中で。あ、そう、うん、だから、わかってるよ。だから、東海座の歌声は聞こえないな、聞けないなと思って残念なんだよね。
その辺も、一応、案として、そういう東海座が歌ってるバージョンっていうのも、なんかこう、作ろうかっていうのは出てますけども。
賛成賛成。
まあ、
あるべき。
まあまあ、人様に聞かせられる歌声。
聞かせられるように頑張る
というのは、まあそうですね。なんで、ちょっとそういうトレーニングとかして、そういう人様に聞かせられる歌声になればっていう。ところではあるのかな。
いや、もうステージングやってるんだから、そんな深く考えないで東海山に伝えてください。もう十分ですって。
うん、マッチョドラゴンよりひどいことないでしょ。
マッチョドラゴンって何？
ご存知ない。あとで調べてみてください。
わかった。
藤波辰巳さん？あ、ではないのか。
大仁田敦じゃなかったっけ？
あー。はいはい。なんかそういうプロレスラー関係じゃなかったでしたっけ？
プロレスが歌った歌でね。
うんうん、まあまあまあ、その辺はね。
あ、大仁田。ああ。いや、僕本当あの頃、電流爆破デスマッチの頃、大学生だったから。
いや、僕もプロレスは見てないんですけど、その歌だけがすげえある意味有名なんで。
あ、そうなんだ。へ
え。昭和の時代はよくそういうのはありましたもんね。例えば野球選手が歌うとか。
相撲取りとかね。
そうですね。まあもちろんうん、歌の上手い人もいますけれども、
ね、
まあ本職じゃない人が、まあいたら歌ったりしていましたね。
うんうんうん、まあ、もちさんは、なんだろう、東海座を見て、なんかこう、すぐに改善できることとか、まあ最初に話してくれたところあると思うんだけど、すぐに改善できるところとか、今回すごい良かったこととか、総括してどうですか？
まあ、すぐに改善できるところっていうのは、ちょっといろんな点で難しい部分ではあると思うんです。例えば、体幹を鍛えるにしても、
ああ、それね、その話ね。
ね、うん、ちょっとそういうストレートネックなところを直すって言っても、ね、すぐには治らないじゃないですか。
うん。
まあそういう地道な普段のトレーニングで、うん、まあ徐々に治るか治らないかっていう。
うん、うんうん、頑張れ、東海さん。うん。
いや、これからまず着手していこうって思ったことありますか？
まあそれはいっぱい。
いっぱい。まずでも、すぐにできることできないことあるじゃないですか、それは。もう寝る前からもうやろうぐらいの話。
すぐに。まあ、取り掛かれることといえば、すぐにでも取り掛かれることは、はい、まあ、多々あるとは思うんですよ。
うん。まあ、一個だけ教えて。一個だけ。
現にもうやってますね、みたいなことがあります。
うん、そうそう。
姿勢に関しては、常にこう、
立ち姿勢ってやつ、
ね、そうですね。立ち姿勢と、あと歩き方ですかね。
そうだね。
モデル歩き的なことは意識して、ね、なので、ね、今は本当に、やっぱり指摘されたのは、すり足でいつも歩いてると。
うんうん、ああ、なるほどね。わかるわかる。
で、僕も実際、うん、靴のかかとがやっぱりよくすり減るんですよ。なので、自分でもというか、あ、東海座、すり足だなっていうのは分かってはいるんですけども、うん、ただ、意識してそれを直そうとすると、変な歩き方になるんですよね。足を上げようと思うから。
慣れてることを変えようとするとね。
うん、なので、そうじゃなく、みたいな。まあ、
動画で客観的に見ると分かりやすいですよね。自分の動きをね。
うん、なので、それをまあ意識して、普段から歩くようには、ちょっと心がけてはいますね。
うん。肩甲骨を後ろに寄せていくように、姿勢を取ること、
はいはい、
それから、まあ、蹴り出して歩くことだね。
うん、
すり足で歩く人っていうのは、後ろへの蹴り出しっていうのかな、うん、が弱くなってるってこと。だから、大股で歩くとか、するといいし、やっぱりね、でも、あれだよ、まあ今僕らの年代ぐらいの感じで東海座もそういう感じで活動してるんだとしたらやっぱり本当はねガラスの鏡のついたレッスン室でウォーキングの練習ってするんだよね。
うん、
うん、でもまあそんなの時間取れないから。
そうですね。
うん、だからやっぱねまずは大股で歩く肩甲骨をこう動かす訓練をする、
はい。
携帯を見るときとかも、やっぱ、なんだろう、ただ楽に携帯を見るんじゃなくて、姿勢よく見るようにするっていうかな。うん、
スマホコピーみたいなことにならないように。
そうそうそうそう。かっこ悪いからね、やっぱ、
うん、
ヒーローになるとしたらね。
ねうん、やっぱり
体が大きく見えるように意識していくってとこですかね。
どうしても視力の問題とかもあったりするので、うんまあそういうのがね、なりがちにはなるんだけども、うんまあ、その辺はちょっと意識して改善していかないとなと。
でもまあ、もちさんあれだよね、丁寧な暮らしってのがあってさ、もちさんほら、コーヒーを飲んでさ、あれするとか、だから東海山も、なんだろうな、丁寧な暮らしシリーズでなんかこう、ストレッチをして朝、過ごすとかね、うん、朝一発目のストレッチとか、
そうですね。
が、有効とか、あるし、
座禅を組むとか。
それはすごい、すごいいいけど。
姿勢よく。
うん。あとあれだよね、僕は教員だった頃とか、演劇やってた頃とか、特に、やっぱり体幹トレーニングの基本的な方法っていうのは、早い時期から生徒に教えたりとかして、うん、やっぱやってもらってましたよ。
うん。
うん、やっぱ、若いうちは、すごいよく、成果が出てくるんですよ。まあ東海沢が肉体年齢が何歳かとか僕会ったことないから分かんないんだけど、うん。でもなんか、やっぱやれば良くなるとは言うから、やっぱりやらないよりはね。
そうですね。
うん。
まあ東海沢。その昔、エニグマさんとも一緒に行ってた居合の道場でも、そういう立ち姿勢いうのはすごい、歩き方と立ち姿勢はすごい言われましたもんね。
うん、
なるほどね、うん。そうなんだよね。それすごい分かります。やっぱね、剣道、を指導してるとき、やっぱり、剣道6段とか7段の人って、
うん、
あすごいなんかやっぱ立ち姿綺麗なんですよね。
そうですね。自然と堂々と大きく見えるんですよね。
そう強そうに見えるんですよ。
姿勢ではない大きさがあるんですよね。大きく見えるっていうのがあるんですね。
僕もそういう、
ね。なんかそういうのってあるね。
反省会でそういう話がわーっと出てきて、でちょっと、まあ、弱音と言いますかね、ポロッと、あ、はいはい、もうでも、この年でやるのもなーっていうのが、ポロッとやっぱり出ちゃったんですけども、その時に、年は関係ないですってすごいやっぱり言われましたね。
いや、関係はあるとは思うけどね。だけどやっぱ、
まあ、でも気持ちの問題。
気持ちで、いや、体感自体は年齢と関係なく。鍛えられるから、ね、
毎日ランニング何キロせいいう話じゃないですかね。
そうそうそう
。それこそね、もう60歳、70歳でも、まあ、ね、鍛えてる人っていますから。
マラソン出てると思うわけ
です、ね。だからもう無理ってことはないです。それ確かにそうだ。
まあ、精神論に行くとちょっとね、精神論に行ったらちょっと不可能がなくなっちゃうんで、なきゃないよってことになるんで、ね、ほどほどってとこは思いますよね。
あとさ、お祭りの、その資料とか見て、まあ、例えば愛知県には東海座が書いてあって、愛知県からのヒーローは一人だったわけじゃないですよね、きっと。
今回、この2025年に関しては、まあ、愛知からは東海座のみみたい
な。あ、各県一人とか決まってるわけではないんだよね。
ではないです、はい。
でさ、その資料を見て、素人目には、はい、なんだろう、東海座って結構しっかりした造形って言っていいのかな、まあ、東海座だったと思うんですよ。かっこいいわけよ。ね。でも、東海座よりも、なんだろうな、まあ、かっこいい、まあ、手が入ってるやつも いるし、わずかにいるし、そうでないのもいっぱいいるわけなんだけど、もっちさん的にはその辺の手応えはどうでしたか？その、
キャラ造形というか。
見た目の、押し出しっていうのかな。
生きてるやんって思うのか、それこそまた課題が見つかったのか。
だから今後東海座がさらに強くなるために外見を変えていく計画とかあったらそういうのも教えてほしいな。
まあもちろんその今の造形で満足はしていないというか、まあ東海座自身ももっと鍛えないといけないなっていう言ってましたんで、まあ本人ももっと立派な、まあ、誰が見ても、こう、すごいかっこいいと言ってもらえる、姿にはなりたいとは言ってたので、まあ、そっちの方向で、改善していけたらなという感じで、まあ、ただ、
他のヒーローとの比較論ではどうですか？これは言いにくいから言わないって感じ？
いや、ですね、結構、目立つカラーリングはしてるなとは、思います。
ああ、東海座ね。わかるわかる。
地味な色合いのヒーローさんって結構多いので、黒とか、で、紫とか、クールでかっこいいといえば、かっこいいんですけども、ただ、こういう形でわーっといろんなヒーロー集まった時に、やっぱり、
埋もれちゃうんだ。
赤とか白を多用してる、いでたちっていうのは目立つなっていうのは感じましたね。
まさに思いました、それは。
ただ、やっぱり赤とか白って、やっぱり他にもいろいろ使ってるヒーローさんはいるので。
まあまあ、当然だよね。
まあ、赤点、嗅覚家さんとかも、やっぱりお腹が白いっていうのが特徴だけども、お腹が見えなかったら、ちょっと他のヒーローさんとちょっと混同してしまってわからないっていう意見もちょっとあったので。
ああ、そうなんだ。
なんで、その辺の点もリニューアルとかもしできる時が来れば、なんかこ
う
改善できたらなとは思いますね。
なるほど
ね。
なるほど。
基本的にデザインモチーフとなってるのが、鉄工所とかにある、赤と白に塗り分けられた高圧鉄塔とか、あと煙突、いわゆる航空法っていうのに対応してる、建築物をモチーフにしているので、なので、均等に赤白、赤白、赤白って、横に並んでるカラーリングっていうのは、ちょっと今後も残していきたいなとは思ってるんですよ。で、それを踏まえた上で、もうちょっとこう、他のヒーローさんと差別できるポイントがあれば、 とは思っているので、うん、もしこれを聞かれているリスナーさんで、こういう風にしたらいいんじゃないかっていう意見があれば、どしどし、ね、聞かせていただきたいなと。まあ、マスタッシュさんみたいに、そういう造形で示してくれたりとか、
うんうん、
ね、しても非常に嬉しいですし。
そうだよね。楽しみだよね、見るのがね。
はい、僕が考えた東海座みたいなのを提示してくれても、ね、嬉しいなと思いますので、まあ、どういう、うん、こういうアイデアどうでしょうかっていうのを教えていただけると、ね、
うんうん、
嬉しいなと思います。
うん
うん、あれ、その、東海ではまあ空飛んで行ったのかどうかわかんないけど、もっちさんはあれですか、車とかで移動したんですか？
いや、今回は高速バスを。
ああ、なるほど、なるほど。
使いました。
いや、でも適切でしょう。だって、一番あの辺ってあるもんね。名古屋の辺から。
そうですね。
あそこに行くまでってね、はい、あるから、うん、それはクレバーですよね。うん、
まあ、ただ、高速バスって、料金が、変動するんですよね、
うん、
その、
あ、そうなの？
日にちとか時間とかにもよって。こんなに違うんだ。ああ。もう全然違うんですよ。で、僕はやっぱり、できるだけ安く、
うん、
うん、行きたかったので、3000円台で乗れる、
うん、うん、
便を選んで行ったんですけども、
うん、うん、
まあ、なんで安いのかっていうのか、これかーっていうのは痛感しましたね。非常に透明高速道路が混んでまして、はい、3時間オーバー。
3時間？
はい、通常
予定より3時間かかったってこと？
予定より3時間オーバー。
はあ、そんな。
ちなみに予定は何時間なんですか？
6時間ぐらいでしょうか。
6時間が9時間か。
なので、あ、まあ、やっぱり、この時間なんで安いのかっていうと、まあ、そういう。
便が悪いと。
便が悪いっていうね、うん、混んでるっていうのもあるからだろうな、誰も乗らないからだろうなっていう。
ああ、参考になった。
あと、寝られました？
あ、そうですね。僕はもう、どこでも寝れるので、その辺は。
ああ、たくましい。
体が痛いとかいうことはなかった。
いや、もちろんそれはやっぱりありますよ。
うん、
ただもう、ね、この年になると、普通にベッドで寝ても痛くはなるので、うん、であれば多少のことは、うん、目をつぶれるかなっていう、もう慣れっていうのもあるかもしれないけど、うん、まあまあまあまあ、なんとかなったなっていう感じですかね。
帰りもスムーズだったんですか？
いや、もう行きも帰りもそんな感じ。
超大変。
はい、なのでその辺はやっぱり高速バスのデメリットではあるかなと。料金はね、うん、安かったです
ね。ともかくとしてね。うんうん。なるほどね。うん、うん。あのさ、東海ザーのさ、歌っていうのはカラオケボックスとかに行って呼び出すことができるのかな？
あ、ジョイサウンドを設置してるカラオケ屋さんで、うん、まあ、ジョイサウンドを選択して、まあ、入店、なんていうのかな、最初に受付のところで、まあ、ジョイサウンドの部屋でお願いします、みたいな形で、ジョイサウンドを、
はあは
あの部屋に入れるんであれば、歌えます。
大丈夫と、
はい。他の機種だと入ってないので。
へぇ、わかった。ジョイサウンド、メモメモ。
はい。
なるほどね。
で、あとはその、リモコンとかに、普通に、その名は、東海ザーと入力すれば、出てきますので、
まあ、僕さ、ジョイサウンドの、まあだからカラオケは完全に弱者で、うん、ほんと、5年に1回とか、10年に1回とかしか行かないんですけど、だからジョイサウンドっていうのがあるっていうのはまあギリわかるんですけど、うん、東海ザーの活動費として、その僕が例えば1曲歌ったら東海ザーにいくら入るとかそういうシステムになってるのかな、
カラオケって。それはないですね。
全然ないんだ、
はい。逆に、ジャンボさんがお金払って、入れてる感じです、
ね。なるほど。
そういう、1年に1回かな、そういう更新手続きみたいなのがあって、で、それで、まあ、会費みたいなのを払って、まあ、更新するっていう。そしたら、来年も歌えますよっていう。
ジャンボさんはカラオケのデータも作って、当然。 それを提供してるってことか、ジョイサウンドに。
そうですね、はい。
ああ、
なるほど。
ジャンプさんがそういうボーカルを抜いたバージョンで、で、歌詞も、まあそういうね、カラオケみたいにこう、色がガーって変わっていくみたいな感じの、
うん、
うん、データにして、で、投稿してるっていう。
へぇー。勉強になった。へぇー。なるほどね。いや、すげえな
ー。なので、今回ちょっと、ね、ローカルヒーロー祭りに行くにあたって、で、結構そういうカラオケボックスに行って、東海座、その名は東海座ばっかり歌ってたっていう逸話があります、東海座に。
うん。
なるほどね。
うん、
練習しないかもわけですね。
そうですね。
というか、そうやって練習できるのがすごいですね。
ね。
すごいすごい。
それは本当に今回ありがたかったと、東海さんも言ってました。
うん
はい、ジャンボさんに足向けて寝れねえとかって
あ。じゃあ、やっぱある程度さ、その、歌い込んで東海さんは会場に行ったわけだから、まあ、現時点でできるパフォーマンスとしては、歌についてはかなり追い、攻め込めたわけなんだね。
あ、そうですね。まあ、歌詞に関しては、間違えずに最後まで歌い切れるみたいです。
それは良かった。
いや、それはもう本当にプロでもたまに歌詞間違えたりとかするじゃないですか。うん、ましてや、やっぱりこう、初参戦のヒーローが歌詞間違えたりすると、あーってやっぱりなると思うので、う
ん、
そこはちょっと、
ね、
注意。
東海座にあっぱれをあげてください、ほんと。
はい。
よかった。
ただ、これ、今回のパフォーマンスでもちょっと5分オーバーしたみたいで。
あ、そうなん？
なんか、東海座も体感的には、うん、結構短かった、やばいなと、まあ、3分半か4分ぐらいで終わっちゃったんじゃねえかとかって、なんか感じたらしいですけども、いや、5分回ってましたよとかって言われて。ああ、そうだったかって。
だってさ、でもさ、うん、曲の時間は分かりきってるんだから、うんね、その時間を弾いた後何かを入れたわけでしょ、東海座、つまり。
まあ、自己 PR
読みができなかった
みたいな感じ。
ああ、PR があるんだ、
うん。
だいたいどんなことを言ったんですか、自己 PR。
まあ、でも、そんなに、も時間もそんなにないので、だいたい、普段は。
いや、僕は、時間が知りなくて、PR を、ちょっと、
うん、
じゃあ、東海座に、のセリフの感じで、ちょっと喋ってみてくださいよ。
うん、むつは、だから、挨拶ですね。まあ。
こんにちはっていうの。
こんにちは。まあ、ご機嫌よころって言ってましたね。
ああ、そう、そういうのが聞きたいんですよ。それを教えてくださいよ。
その辺の、その決まり文句みたいなのは、入れてましたね。で、あとは、私は愛知県東海市から、やってきた鉄鋼戦士東海座みたいな形で、
ああなるほどね。
で、うん、で、普段はこんな活動をしてるぞみたいなことを言って、
うん、
であとそういう曲に関してその名はって言ったら鉄鋼とコールしてくれって、
ああ
で、じゃあ聞いてくれその名は東海座って言って歌い始めるみたいな、
ああ、
うん、感じでしたね。
まあそれで結局歌の時間プラスそのパフォーマンスの部分で5分オーバーしたってことか。
そうなんですよね。うん、だから、
は
い、意外と自分が思ってたよりも5分なんてやっぱりあっという間だなって。うん、で、まあ、この初派の事情で、やっぱりワンコーラスしか歌えなかったっていうのはそこの部分であって、
うん
うん、フルコーラスで歌うと完全に5分オーバーするからっていうことで、
うん、
ちょっと今回は短くなっちゃったんですけども。
なるほどね。うん、
まあ、
うん、
そうですね。もっとこう、やっぱり5分以上の時間がもらえるようなパフォーマンスを見せれるようにはならないといけないな、というのは、まあ、
うんうん、ワンマンス以上しないとね。
そうですね、
うん
うん。
最後、僕が知りたいこと最後なんだけど、自分の歌を持ってるヒーローって、そんなにたくさんいないんじゃないかなと思ってたんだけど、実際、この歌を歌ったヒーローってどのぐらいいたの？人数的に。土曜日か。
あ、でも、
わかる？
ミュージックステージに出たヒーローさんっていうのは、そんなに
みんな歌うんだよね。あ、あ、多くないんだか。
あ、そうなんや。
まあ、だって枠が決まっているので、
うん。
なので、その辺は、プログラムというか、まあ、サイトに行ったら、そういうタイムテーブル的なやつが、 あるので、
ま
あ、
それを東海座は歌があるのはやっぱスペシャルなヒーローなんだよね結局。
まあでも歌はあった方がいいに越したことはないですね。
うん。
うん、ただそれをやっぱり披露できる場をいかにつかめるかっていうところがやっぱ課題にはなってくると思うので、
うん。
うん、あんまりやっぱりそういうね、そうオンステージ的なものができるイベントとかがあまりないので、やっぱりいろんな人が参加するイベントに東海座がお邪魔させていただくという形になるので、例えば、ね、そういうマルシェとか、そういうお祭り的なものがあると、まあ、他の人もいろいろとやっぱり、ね、そういうキッチンカー出したりとか、やったりする場で、そういう東海座の歌を聴かせるだけっていうのは、まあ、ちょっと敬遠される場合があるので、なんで今後、は、もし、可能であれば、まあ、東海座が、まあ、主催で、そういう、例えば駅前とかで、そういうステージとかができるようになれば、まあ、そういうね、まあ、その、歌ったりとか、したりとかすることも可能ではあると思うので、まあ、そういうことができるようになっていけたらな、なっていかないといけないな、という。
うん。
うん。例えばね、ボランティア活動とかしはりますやんか？
はい。
その中の、終わってから、ちょっと、レクリエーションがてらに、そういう、まあ、ヒーローたちが何人かで、そういうボランティア活動して、ちょっと、みんな一曲ずつ歌うみたいなイベントっていうのは難しいんですかね。
許可を取らないといけないところが多いですね。
まあ、
もしそういうことをするんであれば。
うん。でもまあ、それこそ、我々のガンプラジオでも、ああいうで、安くて場所を借りれるようなところもあるわけですから、だからそういう、
そうですね。
場所内にね、
はい、そういう、
使って
許可、歌ったりすることが可能な場所を借りてやるってことは可能ですね。
うん。まあ、何人かのね、ヒーローと合同でやってもいいかもしれませんよね。
うんうん。
そうですね。はい。なので、そういうことができるように、なっていこうっていうのが課題の一つではあるなとは感じてますね。
うんうん、なるほど。うん。
まあ、個人的な集まりから、大きいイベントに成長していくっていうのがあることですしね。
そうですね。
うん。
うん。それでちょっと聞いてみたいんですけど、そういう大ステージで、一人舞台に立って、歌を歌うっていうのはどんな気持ちだったかと、東海道は言ってましたか？
まあ、やっぱり、かなり緊張してましたね。
うん、緊張しましたよね。
うん。あ、東海道。
気持ちよかった。気持ちよかったとか。うん。でも気持ちよかったとか。またやりたいな、もっとやりたいなと思ったとか。
いや、イベントに参加すること自体はすごく、まあ良かったということは言ってましたけども、
うん。
まあ、ミュージックステージに関しては、もう気がついたら終わってたみたいな、う
ん、ああ、
うん、なんか感想だったらしいですね。
うん。
まあ、東海座自体も、あ、やっぱり普段と違うことをやるときは、
うん。
やっぱり勝手が、わからないんだなーって
、うん。じゃあもっとやらんとわからないですね。
そうですね。
うん、
なるほどね、うん。そっか、でもまあ、あれだよね。音を流して、アンプ通して、ミキサーでミキシングして、ある程度スピーカーで音を出すってなったらやっぱ、あれだね。まあ、個人で持てる範囲のものでやるっていうのもあるだろうけど、まあ、なかなかやっぱ、場所も、お金もかかるもんね。場所の選定が難しいよね。ホールみたいなとこでやったらお金いろいろかかるし、じゃあ屋外のちょっと簡単な、ほんの10センチぐらい高いぐらいのステージみたいなところだってなかなかないもんね。
そうですね。
まあ難しいね。やっぱこう、例えば東海座のサポートメンバーがいて、そういうステージみたいなのはね、箱馬とか使って、ちょっと作ってくれて、そこに東海座が現れるみたいな、なんかそういうなんか地域のお祭りとかで、もうステージを作るのはこっちが作んないと難しかったりするだろうね。
そうですね。うん、あとはやっぱり曲のレパートリーは増やさないとなっていうのは感じましたね。
ああ、まあ確かにね。
やっぱり
テーマソング1曲ではってね。
1曲だけでは、なかなか、
うん、オープニングとエンディングと劇中曲がいりますわね。
一、まあ、曲あればできますよっていう意見も、まああるのはあるんですけどもね、あとはもう要はもう、 トークっていうんでしょうかね、そういうパフォーマンス。
まあでも、あとはさ、パフォーマンス、うん、やっぱバトルというか、う
ん、今はサビル・ベイダー出てくれないんですか？
ちょっと今は、うん、なんか修行の旅に出てるみたいです。
あ悪役も修行してるんや。
サビル・ベイダーっていうのはあれでしょ、東海ザーの宿敵のキャラなんでしょ。そうです
ね、はい、ただちょっと連敗続きでもっと強くなりたいということで今は修行の旅に出てるっぽいですね。なので帰ってきた頃には、うん、帰ってくる頃にはまあ強くなってるんじゃないかと、まあ見た目も変わって強くなってるんじゃないかとき
っとそうでしょうよ、うん、サビル・ベイダーが復活する日がねえ、日本が終わりを告げる日かもしれないですよ、本当にね。うん、
まあでも、東海山もその分強く、まあ、ならないといけないし、なってると思うので。
うん、まあ、未来に対してこう、希望というか、課題が見えて、うん、希望も見えたってことだよね。だから、
そうですね。
これから先も頑張っていこうってことなんだよね、きっとね。
はい、その通りでございます。うん、
いやー、素晴らしい。
素晴らしい。
素晴らしい。
ありがとうございました。
うん。東海山に、じゃあ最後にこっちに引き付けちゃうけど、
はいはい、
12月にあるイベント、うん、我々のガンプラジオの東海山呼べないのかな？
もちろん。
もちろん。
声は、
もちろん。
かけてますので。
あ、本当。まだ決定とは言わないまでもってことね。
まあ、うん、僕が行ければ連れて行きますので。
もちさんの首をかけて連れてきてくれるいうことですね。
うん。ああ、嬉しいな。リスナーの皆さん聞きましたか？はい。
あの、超有名ヒーローが。
うん。すごい。まあ、マスタッシュさんとかカプさんは多分東海座、なんか来てくださりそうですから、お二人ともね。
うん、
東海座が、のフィギュアを連れてこられるわけですよね。いや、これは見物ですね。
楽しみな。
楽しみですね。
うまくいくといいですね。うん。うん、はい。じゃあ、ちょっともう前半、もう、これで、あれなんですけど、ちょっとメールを、読んで、それでハッシュタグをいつか紹介して前半としたいんですけれども。
そうですね。まぁ、あ、ちょっと10分ぐらいしか。
ああ、もうないですか。
かもしれないですけど。
はい。わかりました。じゃあ、まぁ、あ、雪崎のっちくんのメールを読んでいきましょう。はい、よまゆさん、どうですか？
お願いします。
はい。拝読いたします。雪崎の父さん、男性、中国の方です。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
今月のメールテーマですね。藤もっちさん、よまよいさん、バカンの虎さん、こんにちは。
こんにちは。
声が小さい。
こんにちは。
こんにちは。あ、なんか。
夜中なんだ、静かにしろ。
こういう芸人さんおったな。
夜中なんだ、静かにしろ、やつ。11月のメッセージテーマとして、榊原社長への質問です。
はい。
はい。
ツイッターにて先日見ていただいた通り、クレモ系青葉さんの展示会で、五両のカイザーキーファー&カブト会が並びました。
はい。
そこで、見させていただいた皆さんの作品で、改めて、このメカの魅力を再認識したところです。
うん。
そこでです。
うん。
以前のガンプラジオ榊原社長登場会で、このカイザーキーファー&カブト会のリニューアルの話題が出たのを覚えています、
うんうんうん。
これからの話ですから、組み立てにあたってはスナップフィット化が期待されますが、
うん、
その他で現段階でお話しできることがあればぜひお願いしたいです。
うん、
本当、キーファー&カブト会大好きです。
なるほどね。
というお便りでした。ありがとうございます。
ありがとうございました。
ありがとうございます。うん、これ足は今開発中の
うん、
足が流用できると思うんですよね。
ほうほうほう。
うん。で、カイザーキーファーのボディ部分を、新たに起こせば、スナップヒットでできるようになるんじゃないかっていうことだったと思うんですよね。
うん。
うん、まあ本当でも、ロケットモデルズのロードマップからすると、スナップヒット化のキットができる、次は、ロボットに人型ロボット、とのスナップフィットができる、そしてビプラができるっていうロードマップを示されていたわけなんですよね。うん。まあでもカイザーキーファーとかやっぱ雪崎の父くんが作ったギガとかには本当にちょうどいい、なんか 意外と現代的な、
うんうんうん、
ね、アレンジが効いて、すごい良くなってたよね。なんか僕、広角機動隊に出てきたシンクじゃないかって思ったもんね。
はいはいはい、
うん。うん。うん。だから僕は、それ、今作ってるのは、もうちょっとドイツに寄せようと思って、うん、うん、寄せてて、だから、せっかくだからなんか、シンクに寄せるとか、
うん、
ドイツにもうちょっと寄せるとか、したらどうかなとは思いますけどね、これに関してはね。はい、
なるほど。
う
ん、まあ、ピストブオーのね、一つの顔ではありますもんね。
うん、そうだね。と思いますよ、やっぱね。最初、カイザーキーファー不安だったんだけど、
うん、
すごい みんな作ってくれて。
そうですね。
うん。なんか今日ね、つなぐ模型展示会っていうのに行ったんですけど、
はい。はい、
そこでやっぱ、田中工場長さんに会って、それで、カイザーキーファーが5つ並んだの、
うん、
だから最初は組織的じゃなかったけど、並べましょうと、雪崎の土くんとさ、真田工場長さんが最初からのコラボってよく言うんだけど、うん、作品を2つ並べて写真撮ろうみたいなのをやってたら、5人、5台あるから、
はいはいはい。
わらわらわらと集まってきて、
うん、
5台揃ったっていう、すごい面白かったって、真田工場長も笑顔で話してくださったんですけどね。
うん、季節してってやつですよね。
うん。うん、いやあ、いい話なんでね。だ、この、ちょっとやっぱ、カイザーキーファーっていうのが、やっぱ、多脚戦車の中で、やっぱ顔っていうかな、うん、ロケットモデルゾン、ね。うん。強いキャラクターだから、
うんうん、
確かにリニューアルしてほしいっていう人がいるのはすごいわかりますね。
はい。
うん、これは雪崎の地君、必ずロケットモデルの社長に、叩きつけますので、はい。話題にしたいと思いますので、楽しみにお待ちになってくださいね。は
い、
あと実は今日までに、赤点急降下さんから、
はいはい、
赤点急降下さん自身も、かいつまんで必要なとこだけ読んでくださいって、くださったんですけど、まあ、ちょっと今お前これ読むの、読まれないように書いてるだろうってぐらいの、長文メールをいただいていまして。
論文みたいな感じですからね。
あ、そうそうそう。で、どれも魅力的な提案なんですけどね。
はい、
これはうん。これはちょっと普段のメール会ではちょっと取っておいて、榊原社長会の、テーマに、したいと思ってますので、赤点急国まだ読まれませんが、必ずいつか読まれますので、楽しみにしてくださいね。うん、皆さんの興味ある内容がいっぱい入ってると思いますんで、うん、はい、楽しみにしてくださいね。だって、もちさん、
はいはい、
あとどのぐらい時間ありますか前半。
あと2、3分ってところかな。
2、3分か。はい。じゃあ、ハッシュタグの話をちょっと触りだけしますが、
来ますか。
いや、触りだけね。うん、これはね、前回、事情により、ハッシュタグは、青葉のハッシュタグしか読めなかったんですね。ね、青葉展示会の。
申し訳ない。
だから、実際には11日から24日分の、24日までのハッシュタグが溜まっておりまして、それを、これから、後半で読もうと思いますけど、結構、いつもよりもさらにこの、さらっと読んでると思います。さらっと読んでいくと思うんで、ちょっと僕もね、ハッシュタグ読んでもらえなかった昔、自分が一リスナーだった時、結構、もやっとすることが多かったんですけど、ごめん、今回は、リスナーの皆さん、とてももやもやさせると思いますので、なっちゃいましたね。じゃあ、お茶買ってきまーす。